ラブ&レッド。今週もスタジオにお招きしたのは、国立病院機構大阪医療センター HIV エイズセンター医療開発センター長、白坂拓真先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、いよいよ今日から大阪エイズウィークス2017がスタートしました。12月1日の世界エイズデーを挟んで12月10日日曜日まで開催されます。で、今回先生も講演をなさるとお伺いしているんですが、
まあ、そういうのもちょっとありますね。
はい、じゃあ後ほど詳しくまたお伺いしようと思います。はい、ではまずは大阪エイズウィークス2017と連動して行われている企画を紹介します。まずはザ・ボディショップでは現在 HIV エイズレッドリボンキャンペーンを開催中です。1997年から毎年 HIV エイズに対する偏見や差別をなくすための啓発活動を店頭で行っています。お店では売上の一部が寄付されるチャームレッドリボンやピンバッジも販売中です。さらに11月21日から12月1日の期間は関西のザ・ボディショップ全店で12月1日世界エイズデイ強化11デイズを実施します。店内のフォトスポットで撮影して SNS に写真を投稿していただいた方にはサンプルがプレゼントされるそうです。20年間続けてるって企業の取り組みとしてはすごいことですよね。
これはすごいですね。特にエイズの分野でっていうのは本当にもう素晴らしいとしか言いようがありません。
ねえ、私もいろいろ参加させてもらったりしますけど、一緒に写真撮ったりとかするだけでミニボトルのボディソープをもらえたりとか。
いいですね。
そうなんですよ。いい香り包まれながら癒しもね、はい、得られるということで、はい、本当に素晴らしいと思います。素晴らしい。Right knowledge. Right knowledge. Love and red. ラブ&レッド。今週も白坂拓真先生と一緒に進めています。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、白坂先生、はい、10月31日の NHK のニュースで梅毒患者現行統計で年間過去最多の4568人と報じられました。性感染症の拡大というニュースとしてはちょっと見逃せないトピックスですよね。
本当ですね。性感染症の梅毒についてですが、今年全国の医療機関から報告された患者の数は10月22日までに4568人と、現在の統計を取り始めた平成11年以来年間の患者数としては最多なんですね。
うん。
で、都道府県別に見ますと東京都が一番多くて1423人、次いで大阪府の624人、愛知県277人、神奈川県が258人と続いています。
はい、このエリアによってのばらつきもちょっと気になるところなんですが。
そうですね。で、去年の同じ時期と比べると患者数が大幅に増えた都道府県というのがあります。
はい、
岡山県が去年より 4.3 倍で135人、
うん、
広島県は 2.9 倍の109人というわけですね。
ちょっと気になるというか、どうしてこうなっていってるんだろうとね、思うんですけれども、改めて梅毒について白坂先生から簡単に教えていただけますか。
はい、この梅毒という病気は以前日本には非常に多かったんですね。
うん、
年間の患者数でも昭和20年代、ずいぶん前ですが、は20万人程度とされていました。で、抗生物質が、これはペニシン系のお薬が非常によく効くので、それが広がったために減少し、平成9年には500人程度とずいぶん減ったんですけれども、6年ほど前から再び増加に転じたということなんですね。で、梅毒という病気ですが、これは感染症になります。主に性的接触で感染する細菌、梅毒という菌による感染症ですね。まあ、正式にはスピロヘータと呼んだりしますけど、そういう菌による感染症です。感染してから3週間から6週間の初期にははっきりした症状が現れない潜伏期間があるというのも特徴です。
うん、
で、その後治療しませんと、梅毒の原因となる菌が侵入したところに潰瘍ができたり、リンパ節が敗退します。で、特徴的なのはそれは痛くも痒くもなく熱も出ないということがほとんどなんですね。
うん、
で、これらの初期症状は治療しなくてもしばらくすると治ってしまうというのがまた目くらましですね。
うんうん、
で、感染から3ヶ月ぐらい経つと全身の、あるいは手のひらですね、それとか足の裏などにバラシンといわれる、まあ、そんな大きくないんですが赤い発疹が出ます。で、これも痒くないことが多いですかね。
うん、
で、発熱や体のだるさなどを感じるというふうな症状が出ますけれども、 まあ、皮膚の、 あの専門医の先生が見れば分かることも多いんですが、なかなかご自身では分かりにくいってことと、時間が経つとこれも自然に治るんですね。
うん、
でそして感染から2年あるいは10年ほどすると、今度はいろんなとこに腫瘍ができたり、血管の大動脈が突然破裂したりしたりするという以外に、神経に行く、脳に行くと神経が麻痺して体が思うように動かなくなるケースもあるんですね。
怖いですね。
まあ、こういうのを神経梅毒と言ったりするんですが、うん、最近ではもう感染してすぐもう神経梅毒に行くような人もいるので、
はい、
本当に注意は必要です。
油断大敵ですね。
はい、で治療法がなかった戦前は体中に大きな潰瘍ができたり、まあ、特に顔なんかにできると目立ちますが、さらにそれを治せないので死亡したりするケースもあったんですね。だから今は先ほど見ましたけど、抗生物質のペニシリン、これが開発された結果もう治すことができます。きれいに治ります。でこの病気のもう一つの特徴ですが、未だにこのペニシリンが有効です。でそういうことで早く見つかってこのペニシリンの治療を受ければもう死亡する方はありません。
うん、
でしかし症状が出てない時期でも性的な接触で他の人に感染させる可能性はありますし、多数の人と性的な関係を持つことで感染を拡大させてしまうことも、まあ、心配されますね。それから女性の方の場合、妊娠中にこの梅毒に感染していることに気づかずに放置しておかれると、お腹の中の胎児にも梅毒がうつる、感染するってことがあって、生まれた赤ちゃんがもうすでに重症の梅毒っていうことが今でもあります。
放っておいたら治ってしまうっていうのが本当にミソというか。
そうですね、症状が消えるってことです
ね、
病気は治ってないけどみたいな、
うんうんうん、はい、それでみんな油断しちゃうんですよね。
そうですね。
いや恐ろしい病気でもありますが、はい、問題解決のための方法としてはどうしたらいいんでしょうか。
これはまあ一番多い原因は今でも性的接触なので、
うん、
多くの方、これは特定の相手でもそうなんですが、多くの方と性行為を続けていると移ることもあるので、
うん、
そういうふうなリスクのある性行為は性的接触が避けていただくということと、うん、もう一つ大事なことは、不安があれば、検査を受けていただくということですね、うん、あるいは病院に行っていただくということですね。
はい、まあ、これもやはり予防と感染拡大を防ぐための早期発見が本当に大切になってくると思いますが、9月から10月にかけましてラブ&レッドではレッテルアーツを主催されている三村康人さんをゲストでお迎えしたんですけれども、その三村さんもこの梅毒感染について警告をされていました。そんな三村さんのイベントも近々行われます。一つ目はレッテルアーツパフォーマンスショー2017。レッテルアーツのイベントが3年ぶりに復活します。大阪道頓堀の食い倒れビル地下1階にあります劇場ザザンにおきまして、11月25日は女性の性をテーマに、11月26日は金箔をテーマに開催です。でこれ白坂先生出演されるとお伺いしてるんですが、
ちょこっと出ますね。
25日の方に、
うん、多分
ちょっと私この日見に行こうと思ってますので、はい、間に合えばしっかりとどんなことを話されるのか、
はい、
もうなんとなくは決まってるんですか。内容は
全然決まっていません。
あ、これからですねぜひ皆さんも白坂先生に会いにお集まりください。
ありがとうございます。
そして2つ目はレッテルアーツエキシビジョン2017です。趣旨に賛同した7つのギャラリーで11月27日月曜日から参加アーティスト50人以上での開催となります。期間中会場に足を運んでセクシャルな作品を見ていただくと同時に、エイズ予防啓発のパンフなども準備されておりますので手に取ってご覧ください。さらにはスタンプラリーも実施していて、抽選でプレゼントが当たるチャンスです。こちらにも参加してください。さあこういったいろんなイベントを通して HIV エイズのことについて皆さんも考えてほしいですよね。
本当にそう思います、うん、ぜひ参加して考えてみてください。
そして白坂先生のトークショーも楽しみにしています
はい、ありがとうございます。
頑張ってください、
はい、
さあ今夜も白坂拓磨先生をお迎えしました。白坂先生にはもう一週お越しいただきましてお話をお伺いします。ということで来週がラスト週ですが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。